主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポが行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポが行ってイエスに話した。イエスはこう答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ、何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなくあなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。キリストに賛美。どうぞお座りください。このヨハネの福音書の記述ですが、ヨハネの福音書は愚か者の対話と言われていてですね、人間とイエス様の話し合いが出てくるんですが、大体、ほとんどの箇所で話が食い違っているというかですね、その問いと答えが一致していないっていうのが特徴なんですが、ここもそうなんですよね。何人かのギリシャ人が、イエスに会いたかったので、この弟子のフィリポにですね、お目にかかりたいと、イエスに会いたいっていうふうにお願いしてたんですよね。でフィリポはなぜかわざわざアンデレに話してですね、でアンデレとフィリポがわざわざそのギリシャ人たちが何人かお会いしたいですっていうふうに頼んだんですよね。でイエスはこうお答えになったってその後書いてあるんですけど、全然答えてないっていう、このギリシャ人が言った会えたのか会えなかったのか、このなんていうんですかね、このどうなったのか全く関係ない話をイエス様が、この一粒の麦が地に落ちてっていう、有名なことを言うんですけど、ギリシャ人に会いたいっていうふうに、ギリシャ人が会いたいっていうふうにこのフィリポとアンデレが言ってるのに、全く関係ない話をイエス様がとうとうとしてですね、結局、この次を読んでもそうなんですが、結局このギリシャ人がイエス様に会えたのか会えなかったのかの結論も何もない なくてですね、一体何のためのこの何て言うんですか、会いたいというお話なのかもわからないぐらい、こうでイエス様のこの長い長いお話はアンデルとフィリポに言ってんのか誰に言ってんのかももう分かんない話をイエス様がこう長々とこう、されててですね、とにかくヨハネの福音書ってもうなんでこんなに辻褄が、辻褄っていうんですかね、なんか合ってないのかなっていう、ぐらい、とにかく奇妙な箇所が非常に多いんですよね。ヨハネの聖書の勉強会でやったことないですけど、やってみたらですね、間違いだらけっていうか、とにかくなんかもう合ってないすれ違いの、一種の漫才みたいな感じ の、まあ、レベルではあるんですが、じゃあお目にかかりたいって話はだから まあ、どうなったのかっていうことでは、まあ、あるんですよね。でもなんかこうなんていうんですかね、全く答えてないようで何かこれが答えになってるような、まあ大体そうなんですけど、答えてないけど答えてるようにも、見えるところが、まあこれまた多いんですけど、つまりイエス様にイエス様に会うってどういうことなのかってことなんですね。あるいはイエス様に出会うとか、イエス様を知るとかですね、イエス様に関わるっていうのは一体、まあ、どういうことなのかっていうことを、まあ、問いかけているようにも見える、まあ、あの聖書を読めばイエス様に会える、あるいは祈ってればですね、あるいはこうやってミサに預かればイエス様に、まあ、会えると言えるのか、何によって私たちはイエス様に、まあ、実際のところお目にかかると、まあ、言えるのかっていうですね、いうふうに考えてみたらこのイエスの言葉は、まあ、何かヒントを表しているようにも読めないではないですね。つまり一粒の麦がそのままだったら何にも変わらないけれども、地に落ちて死ねば多くの実を結ぶと。だから何かやはりこう死ぬとか、何かこう何かが必要だっていうことを言っているようにも、その後もそうなんですね。自分の命を愛そうと思ったらそれを失うが自分の命を憎む、まあヘブライ語ではまあより少なく愛するっていう感じですけど、つまり自分の命にこだわらなければむしろその命を見出すと。で結局イエス様に会うっていうこともそういうプロセスを経ないとそのように会えないものじゃないかっていうことをイエス様が語っているようにも見えますね。まあ10年ぐらい、まあ10年ぐらい前だったか、まあ神父ですからね、いろんな人が相談に来ますけど、そのなんていうんですかね、まあ、結婚している女の人が来て、まあ、とにかくもうご主人との関係がうまくいかないと。でその主人がですね、まあ、どんなに変でどんなにひどい人かっていうことを、まあ、私に、つまり奥さんとしては一生懸命やってるんだけど、そのご主人の方が全くこうなんか答えてくれないし、まあ、ちょっとまあかなり 変でもうどうしたらいいかと、まあ、非常に絶望的な感じでまあ来て、それでですね、でその話を聞いて、まあ、私もまあもちろんいろんな、まあ、いろんな人っていうかですね、まあ、関わりがあるので、ご主人の話を聞けば聞くほど、あこれもう発達障害だなって、まあ、すぐ思ったんですよね。そのいわゆる発達障害の人ってもうそれはもう研究ではっきり分かってますから、どういう特徴があって、その感情的な交流がないとかですね、その何て言うんですか、その発達障害の特徴というのははっきりしてるわけですよね。でだからその人の話を散々聞いて、いやそれはもうご主人その発達障害でしょっていうふうに、まあ、簡単に言ったわけですよね。そしたらその女の人が、え発達障害って何ですかっていうから、じゃあ調べてくださいと、もう僕は発達障害の本何冊もあったんで一つ渡してですね、これ読んでくださいと。でご主人はだからもう今度典型的だっていうふうにまあ言ったんですよね。だから別にそのご主人がまあ何て言うんですかね、愛してないとかこう、まあ、罪人というかですね、あるいはまともな人間じゃないってわけじゃなくて、その一つの特徴でそのようになっててですね、だからまあ発達障害って言うんだから、まあ障害を持ってるわけだから、その障害っていうか特徴をよくまあ受け入れたらどうですかっていうふうにまあ言ったんですね。でまあその後1年ぐらいかな、ちょっとまあちょっと忘れましたけど、でその奥さんがまたやってきて、でまあ私にどう言ったかと言ったらですね、だからまあ関わり方を全く変えたっていうんですよね。つまりできないことを要求した、つまり発達障害の人はできることとできないこととはっきりしてますから、できないことを要求したって仕方がないんだからそしたら、その1年後ぐらいして彼女が来てですね、とにかく全てが変わったっていう、自分の関わり方が変わったんで ご主人も全く変わっちゃったっていう。でそのまあその息子さんの問題もちょっと絡んでたんですけど、息子さんとの関わりも実は全く問題がなくなったっていうんですね。で別にそのご主人が変わったって言ったって、その発達障害は変わってないけど、でも奥さんの方のこう関わり方が変わることによってご主人の反応も全く変わって、ものすごく円満になったっていうんですよね。だから何年も暮らしてても結局ご主人のことが本当に分かってなかったっていうか、そのまま受け入れてなかったからごちゃごちゃだったわけですよね。でも相手のありのままを認めたら、まあ、そこからもう劇的に変わったっていう、まあ、聞いてる私の方が驚くぐらいでしたけども、イエス様との関わりも多分同じでしょう。私たちの目から見て、まあ、合ってるとかイエス様はこういう方だと思ってるけど、単なる思い込みの可能性も十分、つまり神様は答えてくれないとか、なんで私だけこんなんだとか、なんとかなんとかいろいろ、まあ、そういうことがあるかもしれないですけど、でもやっぱりこの一粒の麦が地に落ちて死ぬっていうかですね、自分のとらわれっていうか物の見方をから離れれば、私たちは本当のイエス様にいつでも出会えるし、イエス様との関わりを深めることができる。人間関係でも神様との関係でも実際はそうだと思いますね。どのように私たちが人と出会って関わるのか、どのように私たちが神様と出会って関わるのか、それは私たちの方の見る目っていうか、この視点っていうかですね、いつも自分の視点からばっかり見るから、もうなんだあの人はこうなんだとか、ああなんだとかこうなんだとか、神様はどうなんだこうなんだ、でもそれはやはり相手に問題があるんじゃなくて、実は自分のものの見方に問題があるじゃないかということですよね。実際この時だってイエス様にお目にかかった人いっぱいいるんですよね。ファリサイ派とか律法学者とか罪人とかな、いっぱい出会ってるけど、ファリサイ派や律法学者は、まあ、自分たちの考えがあるからイエス様と実際話もして、話も聞いたでしょうけど、全く出会ってない、全く変わらない、むしろ最後十字架にかけるぐらい。それはもうイエスの問題なのか、人間の側の問題なのか、それは明らかでしょう。私たちがやはり人と関わる、神様と関わるっていうところで、どう私たちがこのものの見方や考え方をいわばイエス様の方に合わせていくことができることによって、見えてくるものは全く変わってくるでしょう。だからイエス様はこの話をまあされたんではないかというふうに思いますね。まあ、そのように私たちも、まあ、何かそれはきっかけが必要かもしれないですけども、私たちが本当の意味でイエス様にお目にかかることができるように、本当にイエス様と共に歩めるようにですね、そしてそれは私たちの生き方が本当に変わっていくことにつながると思いますが、まあ、そのようなですね、恵みを願いながら、まあ、残りの四旬節をですね、本当に改心の道に、まあ、心を入れ替えて歩めるように祈りを捧げたいと思います。